ちは、浜田節子です。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしていきます。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。今週は和島記者と一緒にお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー、日経平均株価14日続伸、
まあ、私あのもう大引けのところまで、あの端末の前でのけぞってました。プラスになるのかマイナスにな
る、最後まで分からなかったです。
大きいですから、大きいですよね。
そうです ね
最長記録達成になるかどうかっていうのはね、
56年ぶりの連続上昇ということで、最長タイ記録ということになりましたが、
1961年の1月11日までの14日連続っていうのは、これは史上ね最高のこれタイ記録、
はい、
さすがの私も生まれてないんですけど、ただ具体的に言うと私というよりは母親が多分妊娠3ヶ月ぐらいだったこの年の7月に生まれてるんです。
そうなんですね、高度成長期っていうことなんですよね、はいはい、いやー、まあ歴史的なところに来ましたけれども、
そうですね、だからもうそもそもが、ね、前日までの13連騰というのが1988年以来、はい、あの翌年にねバブルのピークを迎えるというのはね、まあ、いくつかそのやっぱり歴史的な転換点というかね、キロのところでこういう連投の、ね、記録が出てるんで、
はい、
まあ、どうせだったら行っちゃってほしいと思ったら、会議まで来ましたよね、とりあえずね。
そうですね、はい、さて来週こうどうなのか、この後伺っていきたいと思います。この番組は投資家の位置を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします。さて今度の日曜日は衆議院選の投開票があって、そして週明けを迎えるわけですが、和島さん来週以降どうでしょうか、ね、
そうですね、あの一般的に言うと、あのいわゆる、解散のところから、投開票日までは強い、
はい、
過去6回かなんかで 4% ぐらい平均上昇してると思うんですけど、まあ、今回それより上がっちゃってますけどね、で以降は少しこう、まあ、なんか選挙期間中はどうしてもいいことばっかり言う人たちが多いっていうのもあるんでしょうけど、
はい、
で、投開票結果後は、基本的に言うとあまり芳しくはないっていうね、アノマリですから、すべてがすべてっていうこと、話じゃないんでしょうけども、
はい、
まあ、そういう傾向にはあるんですが、一方で今日、ゲストの方にもたっぷり語っていただこうと思いますが、このところ、牽引してるのがやっぱり海外勢の買
い
ですよね、
は
い、昨日発表された分でも、現物だけ見ても4500億円、4600億円近く、その前の週は6500億、おそらく来週発表分の今週分についても、
はい、
海外勢の買いということなんでしょうから、需給面はね非常にいい感じですし、外部環境もね、まあ、どこ見渡しても大体しっかりしてるみたいな、
そうですよね
感じではあるんですよね、
はい、はい。まあ、その後どこまで、この上昇続いていくのかなどについてもね、ここの後伺っていきたいと思いますけど、
は
い、
あとはもうポイントとしてはもう次の焦点は何といっても今月末から始まる3月期本決算の第2四半期ですね、
はい、
今日経平均の一株利益が1425円ぐらい、
はい、
なんでざっと今 PR15 倍ぐらいなところに推移してるんで、これがちょっとずつ上がっていけると、うん、また価格が一定だとすると PR は低下傾向になるわけで、
はい、
で為替が13円とかね12円の後半ぐらいで、うん、このままいけるんであれば、日銀単価で109円ぐらいでしたかね、
はい、
なんで、余力が少しある。すると日銀単価のところでは経常利益については現役予想が一転増益予想に変わってますからね、
はい、
それをなぞるような形で来るとちょっと増益率の、拡大みたいな期待、うん、ないしはここまでそれまで期待して織り込んできていて、
はい、
出てきたら出尽くしになっちゃうのか、まあそのあたりをね見極める、まあとりあえずやっぱりファンダメンタルを今度は探りに行くというような話になるんではないかと思いますけどね、うん、
ここまで増益期待でね買われてる部分もあります
ね、あると思いますね、はい、
はい。さてこの後は本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストは需給の鬼ことスプリングキャピタル代表井上哲夫さんです。井上さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
鬼です。
鬼ですか
そうなんです、そう言われてるんですよ ね、さてニューヨークダウン5連騰、連日の最高値更新で日経平均はご紹介した通り14連騰ということなんですが、はい、これテクニカル的な過熱感も言われ始めてますね。
そりゃねここまで来ればね出ますわこの番組でね何度もご紹介した、はい、 ファイブサインなんですけれども、これ売られすぎとか過熱感を出してるんですけれどもね。
どうやってます？
これね、ファイブサイン、まず
5つ。そもそもどんなもの？
25日移動平均乖離の 3%、はい、それから、9日3日のファストストキャス、それから、今パーセント K ね、あとパーセント D、はい、いずれも 90%、 それからスローのパーセント D、 90%、うんうんうん、それから RSI の14日が 75% 超なのね、はい、この5つで日経平均フルサインなんですが、フルサインが先週3日出て、月曜日1日途切れて、またこれで火水木金って出たって感じね、4日フルテントになって
、日本フルテントですね。
だってさっき14連投って言いましたね、はい、RSI14 日 100%
ですもんね。
そうでね、この RSI もそれだけ見るんじゃなくて、これの5日平均と10日平均を両方足して中長期トレンドを取るっていうのをやってる
の。もちろん眺めるトレンドを見るわけなんですね。
それでね、大体 80% で 160% に線入れて、今日グラフをお持ちしたんですが、はい、これね、綺麗に天井と底を今までアメリカも日本も教えてるんですよ。
へ、
でこの、昨日の時点で日経平均の方は 181.33、 だから5日と10日だから、それ足してるから片方ずつ 90% 以上ある
ってことですね。
でこれね、過去最高なの。で、アメリカの方も 181.76 まで来てて、これ過去最高ではないんですが、非常に高いと。ここまで上がったら、さすがにちょっと、過熱感っていうのは RSI 上は出てますよっていうことではあるのね。ただ、アメリカの方もしぶといよね。5日、ダウ続伸ということですけど、VIX、恐怖指数の VIX が 12% 未満っていうのは異常値だと僕は思ってるんですよ、はい、でこれは昨日で29日連続してて、
ピクリとも動かないですよね。
あ、今年はね、最長は31日なんですよ、はい、あと2日 で、
そうなんですね、
でどれぐらい今年のっていうか、去年の7月以降なんですけどもね、日米ともに全然動かない、相場、ゴルディロックス相場とか言われてるけれども、はい、この状態が続いてるかっていうのも、まあ、メルマガでね、いろいろと解説してるんですけどね、はい、ゴルディロックス相場、これが一つのキーワードなんですよね。まあ、いや、
後でね、ゴルディロックスの、
居心地がいいっていう感じなんですね。
そうですね、居心地がいいっていうことですね。だから RSI14 日の5日平均と10日平均足すと、結構いいところまで来てますよということかな。
いいところまで来てるということは、この先ちょっと調整は、
一旦小さい調整あると思いますよ。過去のパターンでいくと、3、400円日経平均でもあるんですよね。ダウでも、それぐらいのレベルの、調整っていうのはこの8年間でもやっぱりやってきてるのね。ただその後、うん、ダウがフル転倒、今ダウが4つ転倒なんですけども、はい、ダウがフル転倒するとまた再上昇すると。で、それさえ、クリアすれば、かなりね、強い相場になると思いますよ。そのために今日は上げるのに必要なのは187ドルダウ。これ毎日毎日計算してるんですよ。0.81% かな。だからそれついちゃったらもう一回押してもまた上がるよってこと。
また上がるっていう。
これが今のメインシナリオですよね。それやっぱり先ほど和島さん言われたやっぱり外国人の買いがありますよね。
はい。
先週なんか信じられないなんかニュースがね、情報ベンダーで出てたんですが、はい、ゴールドマンサックス、
ちょっと話題になってましたね。
トピックス先物売りが3500億あって、はい、で、より値のバスケットが昼休みにね、はい、出てると。それが3500億あるから、で、日経新聞に郵長が、
そうですね、出てましたね。はい、
だ207兆のうち2兆円しか今ないから、日本株を自主運用していくと。で、それが始まってるんだと。うん、で、その裏で今まで積んでたゴールドマンサックスでのトピック先物を、売ってるんだっていう記事を出した、ディーラーの言葉としてね、うん、出した記事があったんですが、何のこと言ってるのかなと思って、ゴールドマン3500億売るどころか先週4000億トピック先物買ってるんですよ。
なるほど。なるほど。
伊達玉追ってないのかしらと思うんですが、
はい、
で先ほど和島さんが先週の外国人の現物の4600億円ですか、はい、言われましたけれども、トピックスの先物 も1813億円、225先物 も1237億円買ってるんですよ。
先物来てるわけですね、
うん。それでね、今日もう1枚グラフをお持ちしたんですが、この2枚のグラフ、月曜日のメールマガジンにね、載せようかなと思いますので、
はい、
ね、クリーングオフしてもいいからちょっと申し込むとこのグラフがもらえるということ
ですね。
です
ね。
でね、これでいきますと、すごいでしょ、これ。ね、何かっていうと、外国人の現物買いと先物買いと、日銀の ETF も入れて、5週間の累計の買い帳、売り帳と、あと日経平均の5週間の動きをなぞってるんですよ。
騰落幅がね、出てるわけですけれども。
そうすると、左から実は3つの期間に分けてるんですが、ETF 買いが1兆円までの時、それから3兆円になった時、で、6兆円になってから。
これ明らかな違いが出てますね。
でしょう。これ1兆円までの時っていうのは、外国人がちょっと売る、つまり日銀の ETF 買いがあんまりないんで、指数がその売りでボーンと下がる場面が、6つのやつ、1、2、3、4、もっとあるか。
ああ、そうですね。
たくさんあるでしょ
う。もう、はい、結構ありますね。
そう、9ある、はい。それが3兆円になったら、
この緑と緑の間ですね。
です、うん。
はい。
それで今回は6兆になってから1回しかない。
わずか1回しかないです。
わずか。
ピタリと合っちゃってますね。
でしょう。
ね、
でさ直近のこの上昇幅と日経平均の上昇ってこの重なって見えないぐらいでしょう。
はい。
だから明らかに外国人のこの5週間での累計の金額と日経平均の上昇っていうのは一致してるんですよ。
まさに完成相場がなせる技
そ
う。
そうそうそう。だから小さくなってる。つまり外国人が売っても指数が下がってないぞっていう状況になってる。これがまさしく完成相場の正体なんですね。
はい、
これ見てみるとね、5週間で3兆8000億円買ってるんですよ。もう4兆円ぐらい。外国人 ね、
すごいですね。
で、これぐらい買い越したのって過去1回しかないんです。それがあのね、黒田第2弾バズーガの時。
はいはいはい。
うん、このところに出てるんですけどもね、その時に、さっき和島さん言われたように、今週も買い越しているとなると、そこに並ぶと。
なるほどなるほど。
あの時ももうその、ところをつけた後は少し押してるんで、さっきの RSI と一緒で、一旦小さい調整っていうか、このまま買い続けることはないだろうとは思うんですが、というところなんですよね。ただね、今回の上昇って何かっていうと、メルマガで10月入ってから、浜田さん、私のメルマガ読んでくださってるんで、あれで。日本株がオーバーパフォームするよって10月の第一営業日から書いてたんですよ。
お話されてました。
なんかそれ当たってるっていう評判ですよね。
そうなんですよ。は
い、
で、これ日経平均がね、昨日まで 5.4% 上昇。ダウは頑張って 3.4% 上昇。ただヨーロッパのね、代表的な指数、ストックス600は 0.24%。ドイツダックス 1.3%。フランス株は 0.7% 上昇。
そうなんですね。
これぐらい日本株アウトパフォームしたっていうのはリターンリバーサルでもあるんですよね、うんうん。それまでのところのマイナスのところを埋めるために、なんていうかな、今までのところのその、ちょっと積んでなかったところ、他のところからそうそう、うん、リターンリバーサルを狙って、グローバルマクロがお金を入れた、それがこの5週間の大きな買いになってるっていうところでもあるわけなんですよ。ただね、ゴルディロックスって言いましたでしょ。で、ゴルディロックスってね、実はね、僕ね、ずいぶん前に聞いた言葉なんですよ。この頃なんか流行ってますよ。
はい、昔確かに聞いたことあるよな、私も聞きました。
そうそう、僕ね、外資系にいた時にゴルディロックスって言われて、初め分かんなくて、はい、外国人よく使う言葉ない。ゴルディロックスって言われて、ゴルバチョフのなんかゴルディ。
最初に聞いたら
分かると思ったんですよ。
そうだと思います。
で、ゴルディロックスって知ってますこれ。
生ぬるい、生温かい。
いや、これ違うんですよ。イギリスの、童話なんですよ。イギリスの動画でゴルディロックスと3匹のクマっていうのがあって、
はい、
ゴルディロックスって女の子がすごい硬い名前だよね、うん、ゴルディロックスって女の子が森に行ってクマの家行くのね、うん、でその時にクマの家を発見してスープを見るの、うん、見つけるのね、はい、3つで1つがすごく熱いの、うん、1つがすごい冷たいの、うん、でもう1つはちょうどいいのだからそれ飲むのね、うん、でその後椅子が3つあって、うん、大きい椅子が2つあってちょうどいい椅子があったからそのちょうどいい椅子に座ったら壊れちゃうの、うんでそれで隣の部屋行ったらベッドがあってすごい硬いベッドと柔らかいベッドとちょうどいいベッドがあってちょうどいいベッドに寝てたらクマが帰ってきちゃうそれで驚いて逃げるって言うんだけどこの話ねいろいろ続きがあってその最後の部分を変えた話がたくさん出てるのね、
はい、
でゴルディロックスの言いたいことって何かっていうとちょうどいい相場じゃなくてちょうどいい相場の後には椅子が壊れたみたいに急に壊れるとか
なるほど
ベッドにちょうどいいと思って寝てたらクマが帰ってきたら怖いものが来る。だそういう風に使うこともある。
戒めも含めてるわけですか。
そう。だからゴルディロックスっていうのは何がゴルディロックスだと思うかっていうのはそれぞれのファンドマネージャー違うの。いや、俺は最後の話のこれだと思うとか、2番目の話。だからゴルディロックスが生ぬるいって意味じゃないんだよね。
違うんです
ね。で、これね、僕が思うに、一番気づかなきゃいけなかったことって、一番初めにすごい熱いスープがあったことだと思う。すごい熱いスープがあったってことは、クマはそこを離れて、まだ間もないってことだと思う。すぐそばにまだクマはいたっていうことに気づかなきゃいけなかったんだと思うんだよね。
ストラテジーですね、なんか。
それでね、今回の場合も外国人がゴルディロックスって言ってるけども、はい、彼らはね、クマを恐れてる。さ、クマっていうのはいいクマなのか悪いクマなのかで、話がその後のストーリーが違う話がたくさん出てるのね。これいいクマの可能性ある。そのいいクマが遊女なんだよ。
ああ、そういうことですか。
207兆円持ってて、2兆円、しか持ってないから、それが増えていくんじゃないかっていうのが、ゴイディロックスかもしれない。うん、外国人って、その今、選挙のお話もありましたけど、お上の政策とか、それから、そういうの逆らわないからね。国策に、うん、そうやって考えると、ゆうちょが207兆円の資金を少し振ってくるぞとなると、 GPIF が 25% 国内株と外国株に振り向けた時のあのパワー、はい、先ほど言ったあの黒田第二弾バズーガの時 ね、はい、あれ黒田バズーガというか GPIF バズーガなんだよね。うん、だそういったことを覚えてるんで、彼はここで3兆8000億 5週間で買ったけれども、一旦落としてもまた買いますよね。クマが怖いから。
売るっていうよりちょっと止まるかもしれないぐらいのイメージですね。
うん、そうするとね、やっぱり PR がで見てみると、はい、日本株、先ほど和島さんね、ちょうどね、今日和島さんナイスアシストたくさん出して
て、
ね、日経平均のね、ところで言ったらまだこれ15倍でしょ、はい、ちょうど15倍でしょ、で、ドイツ昨日で 15.3 倍、フランス 17.1 倍、
なるほど、
全米 PR で見たら、あのアメリカは、ファクトセット社で 20.6 倍だから、ブラジル 15.2 倍とかね、オーストラリア 15.3 倍、ここら辺と比べて日経平均はそれちょっとしたって、ちょっとね、これ1万9500円まで落ちたって 13.6 倍だから、
はい、本当に2万円の、ね、割安で、
だ2万円のとこって本当に硬くなってくるっていうイメージですよね。そうやって考えると、まあ次に来るクマはマーケットにとってフレンドリーないいクマなんじゃないかと、
なるほど、
そういうふうに思えるんでね、
そうするとますます今後期待できそうですね。
そうですね、まあ一旦ね、ちょっとまあ過熱感が終わってからって話にはなりますけどね、
はい、うん、19の鬼っていう意味がよく分かってきましたね、
はい、でしょ
素晴らしいですね、
はい、さてここで FX オンからのお知らせです。19の鬼こと井上哲夫さんのメールマガジン相場の潮流がゴゴジャン投資サロンで発売中です。日々の情報を細かく細かく配信してくださっています。月額4500円です。詳しい内容やご購入は番組ホームページのゴゴジャン投資サロンのバナーからお願いいたします。本日番組でご紹介いたしました外国個人と日銀の5週累計売買と日経平均の5週累計騰落幅、これも一目瞭然でわかるこの表も、来週月曜日のメルマガに添付して配信してくださるということですね。はい、このようにですね、特製の、データなども毎回つけてくださっています。
そうですね、オリジナルのね、
はい。そうなんですよね。うん、はい、さて、まあ来週以降どうなるかというと気になるところで頭の整理が、今日つきましたね。
確かに。
はい、
19はね、やっぱりちょっと非常に重要なポイントになってきますね、これね。
そうですね。はい、海外勢でどっかが売ってるってイメージないんですね。はい、ちょっとアジアが、はい、アジアが今年実は売ってるんですよ。これね。中国の外貨準備の関係だと思いますよ。うん、中国のソブリンウェルスファンドって、うん、外貨準備だからね。中国 の外貨準備また今ちょっと落ち着きつつあるんで、はい、そこら辺のところでも明るいかなって感じかな。
今日のゲストは時給のニコとスプリングキャピタル代表の井上哲夫さんでした。井上さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そして和島さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいりますので、皆様どうぞお楽しみに。それではまた来週お耳にかかります。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。